健康ウォッチング。
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日もスタジオには兵庫県薬剤師会の常務理事の吉田道夫さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
そして谷野匠さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お二方にお越しいただきました。さあ今月のテーマはお薬の安全使用。についてお話を伺おうということで、まあ薬をもうてもこれを正しく使わないと逆に危ないでみたいな話ですよね。はい、いろんな、その安全使用の基準といいましょうかポイントがあろうかと思いますが、何から伺いましょう。
やっぱりあのお薬をこう飲む量と飲むタイミングですね。
これを、
はい、せっかくの薬が、はい、無駄になってはいけませんので、これをしっかりと確認して使っていただくということが、はい、大事になってくると思います。
あのね、ほんまにね、毎日飲む薬ね、
はい、
飲んだか飲んでないかわからない、ね、
そんなことが
もうしょっちゅうやね、
あるんですか。
思って毎朝飲むから出してねで、
はい、
出してたらそれを今日の一個飲んだか飲んでないかが分からへん。まあ一週間分ぐらいだ。こう つながっといタブレットみたいな10個ぐらい、うんうん、
はい、シートがね、
プツッと一粒飲んだ穴開くやん、
はい、
で一個飲んだなって分かるやんその一個が今日なのか昨日なのかさ、笑ってるけどな。
いやだって
あんたらはもうこの年になったらな、ほんで毎日のことやろ、分からんような
そんな、
ね、そうありますよね。
ありますね。
不思議やけど何年情けないけど、
今そういう時に、はい、そのお薬カレンダー言いましてね、
あの
壁にかけておいて
ポケットに、
ポケットに日付があって、
はい、うん、もうねけどね、もうそこまでなかなかもう邪魔くそうで要せんねんな、はい、最初にバーッとだから1ヶ月分やって、
はいはいはい、
あ、全部で1個ずつにして、
とかなあかんわけやんか、
あ、それはちょっとめんどくさいかも言ってしまった
まあでも
回答はそれやって
る。習慣化したらやっぱり飲んだか飲まないかってこうパッと分かるようになってくると思いますんで、例えば一番最初は卓上カレンダーをね準備しておいて、はいはいはい、飲んだら丸をつけるとか、
あ、そうか、うん、逆にカレンダーに印つける、
そうそうそうそうそうそう、
ね、
そういう形でやってると、はい、まあ、だんだんだんだんそれが慣れてくると、習慣化してくると、はい、あ、今日の昼は飲んでないなとか、はい、あ、朝はちょっと飲んだなとかいうことがこう覚えてくるようになってくると思いますので、うん、そういうふうに最初は肝心です。
最初はここから始めるんですよ
いや俺もさ絶対そんなこんな飲んだか飲まんぐらい分かるはずや思っとったんが、
はい、
もうなってみてびっくりしたもん、
うん、
ほんま分からへんの、うん、な、昨日何食べたらなんか分からんようになるやろ、うん、朝ごはんとか、
あ、 確かに、
あれと一緒で毎日のことやから、
うん、
あんま記憶残りへんねん、
うん、
めったにないことはよう覚えとうで、
うん、
でも毎日やからどのタイミングでそれ何時何分になって絶対飲みますやったらそれはまあ忘れへんけど、うん、そこまできっちり人間できへんから辛いとこだね、
うん、
でも習慣化する、
うん、はい、お薬のこの袋の中にね、きちんと飲んでれば、残ってる数は、
はい、
計算したら分かると思うんですよ。
ね、うん、残量からいうのもあるね。
そうそうそうそう、はい、だから残量が思ったより多かったら、はい、これやっぱりきちんと飲めてないということなんで、
はい、
うん、まあ、ただ1回2回ね、忘れたことをあんまり気にしてもね、はい、あ、忘れたというんじゃなくて、
はい、
あ、じゃあ明日からきちんと飲もうというふうに、
この間ね、うん、これ忘れたかもしれない思って、うん、まあええわ飲んだかもしれへん思てんけど、うん、分からへんから、
うん、
もうええわって2回分、
はい、
まあ、トータルね、
いや、それはそれはそれはそれは絶対やめていただく、
飲み忘れた方がマシ、
いや、まあ、そう、
それ血圧の薬やけど、
うん、
ね、2回分飲むのはちょっとやめていただきたいですね。
あ、そう、はい、まあ、聞いといてよかった、
うん、というのは1回分だったらその体の中に入ってからね、
はい、
なんか副作用とかそういうのは出ないんだけど、はい、2回分飲んだら副作用が出ちゃうというの
が
ありますので、
まあ飲まんより飲んどった方がええかな、まあ2錠1錠いったら変わらんやろ思って飲んだんやけど、それはやめといた方がええということですね。
まあ、変わらないものもあるんですけれど、
それがどれがどれや分かれんもんね、
ただやめた方が安全的な
分かりました、としては、ね、もうそれやめときます、
はい、怪しければやめてください、
まだ抜いた方が
マシやということ や、ね、まだ、はい、
はい、分かりました、はい、まあ、そういう飲むタイミングですか、
うん、
まあ、まあ量もそうか、
そうですね、
そう、うん、あれ、あとタイミング言うたら、まあ、食前食後 なんとかいろいろありますけど、うん、
はい、
あとその前にこれか、あ、正しい飲み方というのがあるのか。
そうですね、
コップ一杯程度の水、はい、うん、そんなに大きな水で飲みます
あのね、飲んだと思ってても、うん、飲み込めたと思っててもこう喉のところに薬がくっついてしまうことがあるんですよね、うん、
それは自分の感覚ではわからない。
あ、まあまあわかるんで、わかる時もあるんですけど、うん、その少量の薬がついてると、うん、そこがあの炎症を起こしたりとかもありますので、あ、まあ、あの一杯弱ぐらいのお水で飲んでいただくのが一番よろしいかなと。
結構な量ですよね。
そうですね、うん、
それは、ね、ただ一粒やからとか三粒いっぺんに飲むからとか関係なく大体一杯でよろしい。
薬によってまあ、あの唾液で溶けてそれで飲み込めるっていうのもあるんですけど、あと少量の水で流してこんでもらうっていうお薬もあるんですけど、まあ一般的にはまあ1杯程度の水っていうことになってまして。
水なんですか、ジュースとかでえいって飲んで
それもまあよくあるんですけれど、全部が全部の薬がね、そういうふうにジュースとかで飲んじゃいけないというわけじゃないんですけれど、やっぱりあのいけない薬もあるので、
僕はよく聞くのがグレープフルーツ、あれなんか関係あんねんね。
そうですね、はい
はい、一緒に飲むとあのよくないというのがありますんで、
飲み合わせの悪い薬が多い。そうそうそう、
うん、だからこれはいいこれは悪いって考えるよりも、もうお薬はお水もしくはお茶湯で飲んでいただくというのが、まあ、原則ですね。
僕この間ね、うん、お酒飲んでる時に思い出してね、これであの水がなかったから、はい、まあ、まあ、飲まんよりましたら思ってビールで飲みました。
はい、はい、あかんです、
はい、あかんこと
やっぱりアルコールとの相互作用というのがね、ある薬もあるんで、まあそれもね薬によりけりなんですけれど、
あ、そうです、
うん、やっぱりね、うん、あの原則お薬は水かお茶湯で飲んでいただくというのが、まあ、もう、はい、
もしお酒しかないな思ったらまだ抜いた方がマシ、うん、
それはお店の人にお水をもらってお水で、まあ、ただ胃の中に入ったらやっぱり同じなんで、
そうそう、それ、うん、
確かに
だ
から
一緒でしょ、
うん、一緒なんだけど、だからお薬を飲むタイミングをね、ちょっとまあ胃の中からアルコールが抜けたあたりに、
お酒飲んでる時がそもそもダメや、
そうそうそうそう、
ああいうことか、
うん、それまでに使っていただいた方がやっぱりいいですね。
胃の中で入ったら一緒は思うけど、そんなにタイミングで効果が違ういうことですもん、
うん、
と効果が違うのと、あとよく言われるのが、
はい、
睡眠薬ですね、うん、寝る前によく寝れるように睡眠薬飲まれてる方が、
はいはい、
まあ、これもよく寝れるようにお酒と一緒に飲むっていうのが非常に危険ですね。
そうですね、
はい、
それはせえへん
けどな、
さすがに、はい、まあ、そういう場合があるから、
そうですね、はい、
できるだけもうアルコールはもう使わないというのを覚えとかないといけませんね、
は
い、
あとさっきちょっとね、はい、2錠飲むよりは抜かした方がいい、
はい、
まあ、それも申し上げたんですけれど、
はい、
それもいい場合と悪い場合があるんで、それはちょっとドクターとか薬剤師に確認してからやっていただいた方がいいですね。いや、時間がずれても飲んでくださいっていう場合もありますので、
で、
ね、はい、お願いします。
そういうで、あとその、まあ、食前食後で大概食後が多いねんけど、うん、はい、食後は30分以内ですか、はい、それはよう聞くんですけど、
うん、
そ
う
です
ね、まあ忘れないうちにということがありますので、
まあ大体30分目安でいいですか、うん、
はい、
大体で30分超えたからまあかんいうわけでも、
いやいやいや、それは、はい、あくまで飲み忘れを防ぐということで食後になっているものもあるので、うん、はい、
あ、
うん、だから食後2時間以内というものもありますし、
うん、そんなんは書いてますの、そ ただ普通は食後で反抗症だけのやつ普通用もらうんですけど、は
い、基本お薬一般的なのは食前か食後っていう飲み方が一般的だと思うんですけど、もっと特殊な時はおそらく薬剤さん渡される時にこういう飲み方してくださいって、あと、まあ、先ほど一杯の水って言ったんですけど、それ以外の飲み方もございますので、そういう時はきちんと説明するようにはしてると思います。
食後は大体そんなんやけどね、はい、食前が分からへん、
ね、あ、そうですね、食前も大体
いつの思うもん、それいつ、はい、晩ご飯いつできんのこんな、いや結構邪魔くさいね、そこから逆算して飲んどかなあかんのかも、はい、あれ邪魔くさいわ。
あと薬によっては、うん、その絶対食前ではないとあかん薬とか、うん、絶対食後っていうお薬もあるんですけど、
うん、
例えば、まあ、かかりつけの薬剤師さんに相談とかされた時に、うん、まあ、 どうせ食前の薬があるんであれば、うん、もう食前にまとめましょうとかっていうようなことも対応できることもあるんですね。
僕この間もうたらね、はい、食前に飲んでください、大体30分目の前ぐらい で、はい、でもし忘れたら、はい、食後でもいいですよ、それあんまり効果変わりませんね、言われて、
そういう薬もあります
、初めから食後に添えてくれよと思うんだけどでもまあ そんな食前もあるんですね、
はい、そうですね、はい、
例えばあの糖尿病のお薬、うん、食直前といって食事の直前に飲まないといけないものもありますし、あるあのアレルギーの薬なんかの場合はその、薬が、その、まあ、飲んでその、食べ物をこうガード、はい、まあ、ガードってちょっとあの言い方としてはおかしいんですけれど、それともあるので、あの食事が終わってから飲んだら意味がないっていう薬もあります。
空腹時って書いてあるのもらったことあります、
うん、空腹時な、
まあ、そういったものもありますの で、
はい、でこれでおかしかったのさ、食感のモード、うんはい、
食中あの
いやそれでそれうちの嫁はね、これ食感で食事食べとう途中に飲むのになんなんいやめったに見たことないからそれ一緒や、食感の意味わからんかって、うん、ってあるねん、
食感っていうのは食事と食事の間なんで、
そりゃそやろ、
まあ、お腹が空いてる間ということになりますね、
食事中ちゃうで、
いやもう食事中か思った、うん、
あんまりないですよねこれ、
う
ん、
そうですね、あの珍しいですね食感、う
ん、だから多分あんまり意味がその昔はね結構あったと思うんだけど、
今減ってるから、漢方薬なんかは、ね、あのその食感もしくは食前ってなってますんで、
漢方
か、うん、漢方薬なんかはそういう、まあ、出し方をするドクターもいらっしゃるので、うん、
それはまあ適当に食事と食事の間でわけです ね朝ごはんと昼ごはんの間、
だいたい食後2時間後ぐらいですね、
うん、あそうです、
以降がよろしいかと
思います、いろいろあるんやね、はいはい、はい、そんなまあ飲み方ですね、はいはい、あとはあれですか、管理はまあ、うん、どんなところに置いとったらいいのかいうことですかね、
まあ、特にあの小さいお子さんがね、はい、一緒に暮らしてらっしゃる方なんかの場合は、はい、子供がね、分からなくて、はい、おじいちゃんとかおばあちゃんの薬をね、こうあの手の届くとこにあったりすると、うん、それを誤って飲んでしまうということもあるので、はい、そこは、うん、まあ、できればこう火出しかなんかに入れてね、はい、手が届かないところで管理していただくのが安全ですね。
そうですね、余った場合どうしたら一番いいんですか。
まあ、これはね、例えばこのお医者さんに行くタイミングがずれてしまうということもあるので、はい、まあ、多少は大手持ちに持っといてもらった方が、
う
ん、もしくは災害が起きて、
あ、そうですね、それ言いますもんね、
1週間程度はね余分に持っといていただくのがいいとは思うんですけれど、あまり多く残ってしまった場合は、うん、やっぱり薬局を薬剤師に相談していただいて、うん、こんなに残ってるんやけどこれどうしたらいいかなということを、
賞味期限みたいなのあるんですか。
一応基本的にはお渡ししてから、まあ、うん、半年から数年は持つようになってるんですけれど、まあ、それはものによるけりですけどね、注射薬なんかの場合それはそんなに持たないですけれど、うん、そこもそのお薬をもらった薬局薬剤師に確認をしていただいて、もしもあんまり余ってしまった場合はお手持ちにある薬をやっぱり使ってくださいと、今回じゃあこれなしにしましょうねみたいな感じの、ね、
もう余計ごっちゃになるもんね、
ほんまにね、ありますのでね、
はい、今月はお薬の安全使用についてお話を伺いました、兵庫県薬剤師会、常務理事の吉田道夫さん、そして谷野拓実さんでした。どうもありがとうございました。